こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ケアする人の対話スキル ABCD は、臨床心理学者堀越勝が、看護師をはじめとするケア従事者に向けて書いた対話技法の実践書である。2015年に日本看護協会出版会から刊行され、ケアの質は専門知識や処置だけでなく、対象者とのやり取りの進め方によっても左右されるという立場を取る。本社の中心には目的を持つ対話を組み立てるための ABCD という4段階の枠組みがある。A は状況把握、 B は相手を支え関係を作る段階、 C は質問を通じて目標を共同で探る段階、 D は行動または認知の方向づけと意思決定に関わる段階を指す。雑談の大ずさではなく、相手の情報、感情、希望を丁寧に扱いながらケアの目的へ近づく技術とし、対話を捉える点が特徴である。解説に加え、豊富な練習課題を通じ、現場で振り返りと訓練を行えるよう構成されている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ケアの会話を目的と順序のある対話として捉え直す。本書の出発点は、ケア場面の会話を単なる情報伝達や感じの良い雑談と同一しないことである。患者、利用者、相談者の言葉、表情、態度、行動から必要な情報を受け取り、その人にとって意味のある支援へ結びつけるには、会話に目的意識が必要になる。例えば、早い段階で助言や指示を急げば、相手が何に困り、何を望み、どこまで準備できているかを十分に把握できないまま介入することになりうる。反対に、話を聞くだけで終われば、ケアの課題や次の行動が曖昧なまま残る場合もある。本書はこの両極を避け、対話全体を俯瞰して、今どの段階にいるのかを見失わないことを求める。日常的で習慣化しやすい会話だからこそ、自分の癖を自覚する意義がある。短い応答で終わらせていないか、質問を重ねすぎて尋問のようになっていないか、声や表情の変化を受け止めているかを点検することは、技法以前の重要な作業となる。対話を意識的なケアの道具として扱う視点が本書全体の基盤である。次に、ABCD の方で把握関係性探索方向づけを混同しない本書の独自性は、ケアの対話を A アセスマン、 C、D、N デシジョンという順序で整理した点にある。A では、どうしましたかと尋ねるように、まず相手の状況を把握することに軸足を置く。B では、相手を支え、安心して問題に向き合える関係を整える。C では、質問を用いて、何を目指すのか、何が障害になっているのかを相手と共に探る。そして D では、行動や認知の方向づけ、意思決定へ進む。この順序は、機械的な台本ではない。わしろ、対話が滞った時に、どの基盤が不足しているかを見立てるための地図として機能する。例えば、結論に納得が得られない場合、 D で説得を強めるのではなく、 C で目標が共有できていたか、 B で共同関係が築けていたかに戻って検討できる。本書はうまくいかない時には一つ前の段階へ戻る可能性も示している。対話の型は相手を型にはめるためではなく、支援者が拙速な判断を避け、必要なプロセスを踏むための補助線なのである。さらに、共感と共同関係を曖昧な態度ではなく確認可能な実践として扱う。本書は精神療法のコモンファクター研究で重視されてきた。明確な目標設定、共感、同盟関係、ポジティブな受け止めといった要素をケアの対話へ接続している。ここで重要なのは、共感を単に優しくすることや相手に同意することとして扱わない点である。相手が経験している困難を理解しようとし、その理解が相手に届いているかを対話の中で確かめる必要がある。また、同盟関係とは、支援者が正解を一方的に提示する関係ではなく、相手と問題に共同で向き合う共同関係を言う。ケアの対象者が望むことと支援者が必要と考えることが常に一致するとは限らないからこそ、対立を押し切るのではなく、共通の目的地を探る手続きがいる。ポジティブな受け止めも、問題行動や困難を軽視する姿勢ではなく、その人全体を否定せずにケアを始めるための前提となる。本書は対話技法だけでなく、技法を使う側の姿勢を扱う。技術の構成を質問の数や話術だけで判断せず、目標、理解、共同が対話内で成立しているかという観点から見直せる点に実用性がある。そして、質問を答えを引き出す手段から目的地を共に探す手段へ変える。C 段階に位置づけられるクリニカクエスチョニングでは、質問がケアの方向を決める中心的な技術となる。本書の目次では、この段階を質問で目的地を一緒に探すと表現し、スキルとしてソクラテス式質問にも触れている。これは支援者が知識を示すために質問するのではなく、相手が自分の状況を考え、選択肢を整理できるように問いを用いる考え方である。ケア場面では、閉じた質問だけでは事情の複雑さや本人の優先順位をつかみにくい一方、問いが広すぎたり連続しすぎたりすれば、相手は評価尋問されているように感じることがある。 そのため質問の内容だけでなく、 A で得た情報や B で築いた関係を踏まえ、尋ねるタイミングと目的を意識する必要がある。質問への答えをすぐ解釈や助言に変換せず、答えが意味するところを相手と確認することも共同で目的地を探すために欠かせない。本書の枠組みに従えば、質問は情報収集の道具にとどまらず、本人の主体性を保ちながら目標を具体化する媒介となる。多忙な現場ほど何を確認する質問なのかを明確にすることが、対話の効率と納得感の両方を支える。最後に、知識の理解で終えず、練習と自己点検によって対話を技能化する本書は、対話力を生まれつきの性格や経験年数だけで決まるものとはみなさない。すでに各人が持つ対話スタイルを出発点にしつつ、型を理解し、具体的なスキルを反復して使うことで、一定の水準まで訓練できる技能として位置づける。そのため ABCD の説明に加え、対話の土台作り、関係を維持するステイスキル、目的地を探すムーブスキル、方向づけのスキル、総合課題という段階的な学習構成が用意されている。約50台の練習課題が設けられていることも、読み物として納得するだけでは実践に移りにくいという現実を踏まえた設計といえる。とりわけ有用なのは、成功した会話だけでなく、うまく進まなかった対話を振り返る視点である。結論を急いだのか、相手の感情を受け止める段階が足りなかったのか、目標の確認が不十分だったのかを ABCD に照らして検討できる。対話を録音して聞き直すといった専門職の訓練姿勢にも通じるように、本書は一度習得して終わる技法ではなく、実践と検討を循環させる専門性として提示する。現場の忙しさの中でも、小さな振り返りの焦点を与える点が実践書としての強みである。結論として、本書は看護師、介護職、医療職、相談支援職など、支援対象者との短い会話から継続的な面談までをケアの一部として担う人に適している。特に相手の話を聞いているつもりでも次の支援につながらない人、助言を急いでしまう人、会話が行き詰まった際に何を見直せばよいかわからない人にとって、ABCD は実用的な点検枠組みになる。また学生や新人の基礎学習だけでなく、経験を重ねた実務者が自分の会話の癖を再検討する際にも用いられるだろう。類書には傾聴共感、質問法を個別に紹介するものが多いが、本書の特徴は、それらを対話の目的と順序の中へ配置していることにある。状況把握、関係形成、目標探索、方向づけを混同しないため、技法の使いどころを理解しやすい。さらに、共感や共同関係を理念として掲げるだけでなく、練習課題を通じて実践可能な技能として扱う点も異なる。万能な会話術を約束する本ではないが、対話が常に予定通りに進むわけではない現実を踏まえ、失敗時には前の段階へ戻って検討する姿勢を示す。ケアの会話を偶然や個人の資質に委ねず、学び直せる専門的実践として捉えたい読者に価値がある。ご支援いただける場合は、堀越賞ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。